Namandavatsu 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 今日は歎異抄の、 第4章の一部を拝読してお話を始まりさせていただきたいと思います。このように生きている間はどれほどかわいそうだ気の毒だと思っても思いのままに救うことはできないのならできないのだからこのような慈悲は完全なものではありません。ですからただ念仏することだけが本当に徹底した大いなる慈悲の心のであると。ナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツ。皆さんおはようございます。ようこそのお参りでございます。これは2月の日本語講座なんですけど、来月はちょっと私の主張の都合で申し訳ないんですけど、この日曜日の日本語講座はありませんので、今日はちょっとお彼岸の話ちょっと早めにちょっとそういうことについてお話しさせていただきます。お彼岸というのは2回あるんですね。年に秋の彼岸と春の彼岸というのは、お彼岸の日は太陽がちょうど西の方に沈んでいく日ですね。ちょうど秋と冬にそういう渡ったところにあるんですね。そしてまた冬から、春に渡ったところでございますね。まだは結構寒くて、こういう冬の感じですけど、ちょっと早めですけど、こういうことについてお話ししたいと思います。仏教の中では彼岸というのは東彼岸というのは海とか川を渡ってその向こう側の海岸に届いたということですね。だからこの苦しみの世界があるんですね。私たちの怒ったり、ちょっとむさぼったり、ちょっとバカなことをしてしまったりする人生から、そういう生死の海、その生まれたり死んだり生まれたり死んだり常に移り変わったりする海を渡って、またそういう穏やかになる、心が穏やかになる、安心する悟りの世界にその土に届くということですね。私たち浄土真宗の中では、阿弥陀如来のお浄土に、その苦しみの海を渡ってお浄土に届くというのは、お彼岸の意味ですね。一つの、いろいろな人生の中にいろんなことがあっても、それが乗り越えて悟りの世界に届くというのは、お彼岸のことですね。人生の中に、いろいろな大変なことがある。その若い時から年を取って、ずっと子供であっても親であっても、おじいちゃんばあちゃんであっても、子供がいなくても難しいことが人生に必ず会うということがあって、それは釈迦様の見教えですね。だからこの大変なことがあった時にどうしよう、どうすればいいというのは、仏様の見教えの根本であるんですね。私が最近の悩むところはやっぱり育児のことですね。個人的には子供が2ヶ月ほど前もう一人が生まれてて、ようやく子供2人もいるねと ちょっと慣れてきました。子供が何人いますかと、自分が二人いるということを、言ってること、自分の声を聞いてびっくりするときもあります。二人の子供もいたんですね。と、自分自身にも送るんですね。まあでも、その二人の子供がいても、結構性格が、もう生まれたときから違ってるなと、気づくことがあるんですね。例えば、長男の龍馬は、そのカーシートに乗るのは大嫌いでした。まあ、普段は赤ちゃんがなかなか眠れなくてずっと泣いてるときは、まあ、どうしてもしょうがないときは、じゃあ車に乗せてしばらく走ったらもう寝るという親もいますね。まあ、夜中でも。だから夜中ドライビングする親もいますね。まあ、2時頃にもうずっと泣いて、泣きやめなくて、じゃあ、しょうがなく車に乗せて、その自分の近所を一周して、寝てくれる、赤ちゃんもいるんですけど、まあ、龍馬は、どっちかというと逆ですね。まあ、とても、まあ、活発で動いてたんですけど、あまり泣かなかったんですね。まあ、元赤ちゃんの時で。でも、カーシートにつけたら、今のカーシートは結構窮屈ですね。まあ、ここ閉めて、まあ、5つのポイントがあるみたいですね。そういう胸のところにつけて、そして、こういう、まあ、足の、まあ、なんか股のところにまたつけたりすると、あまり動けないですね。というのは安全でしょ？もう中にぶつかったら、それが、まあ、動けないけど、まあ、龍馬はそれがとっても嫌いで、いつもこうして、泣き叫んでたんですね。一回オックスなどのメンバーと一緒に食事に行って、でロサンゼルスの西なんかウェスト LA というところの、まあ、ロサンゼルスの美味しい和食屋さんがあって、そこに必ずここはオックスなどはなかなかこんな美味しい和食が食べられないから、ぜひ一回こっちにみんなで行きましょう。で先生だけじゃ奥さんがかわいそうですから、家族3人と一緒に行きましょうと言って、そして行って、まあ幸い行くときは龍馬はもう寝てたところで車に乗せて行ってたんですけど、じゃあ食べ終わったらまた車に乗せてすごく泣いてたんです。でメンバーが運転したんです。私たち二人だったら別にまあ泣いてもまあ我慢できるけど、なんか運転してる人に申し訳なくて、でもそうウェストロサンゼルスからまあロサンゼルスといえば渋滞ですね。そこからオックスナードまで、ずっと泣いてたんですよ。1時間ぐらいはもう泣きやめずに、一生懸命泣いてて。で、ちょうど家から5分ぐらい離れたところで、ようやく寝た。ということがありました。でも、なんか、ショーマは、次男の息子は、もう2ヶ月ですけど、全然違いますね。もう、まあ皆さん多分まあ見たことあるんですけど、大体寝てるですね。子供は。食べてるか寝てる。まあ最近ちょっと目を開けるときはちょっと増えてきたんですけど、大体寝てますよ。で、車に乗せたときは、まあ家の中で泣いてて、で、まあどうしてもちょっと間に合わないから、しょうがなく車に乗せて、でもまあ3分ぐらい走ったらもう寝てます。という典型的な赤ちゃんの子供ですね。だから、そういう二人の、もう全然違いますね。そういう性格。でも結構世代が変わってきたみたいですね。うちの両親は僕子供の時は、こういうカーシートというのはあまり利用されてなかったですね。皆さんどうされたんですか？子供が赤ちゃんの時は。まあ大体、そう、もう欲に沿わさったりとか、うちの母が、なんか、その時の最新の技術で、なんか、前の車は、シェビアンパーラーだったけど、だから前のシートも、なんか、まあ、このベンチみたいなもので、で、それに、前も後ろも同じで、なんかこう、フックして、子供、何もなんか縛らなくて、ただなんかもうカゴみたいに子供をそういう入れて、ホックして、その後ろのシートにかけて、ということがあったみたいですね。でも全然なんかもう、まあ、事故にあったら子供は動かないとか、そういうのあって、もう、ただちょっと運転がしやすいように、じゃあここに置いておこうみたいな、ものがあったんですけど、まあ、本当に最近の、まあ子供の安全とか、そういう多分事故の死亡率はだいぶ低くなったと、まあおかげさまで、本当に、世界が良くなったなと 思う時があるんですね。でもなんかそうでもないこともあるんですね。特にあの気候はちょっとやばくなってないですか？ちょっとなんか危ない感じ。最近ここ雨不足でなんかちょっと私たちも心配してますね。あのでうちの実家はむしろ昨日父がこのシャメルを送ったんですけど、こんな感じはちょっと見えにくいですけど、あのこれは僕の父で、あのこれは今の、まあ、真っ白ですけど雪が先週降ってて、でこれはあのうちのドライブウェイなんですけど、車を入れるところで、父はここ立ってて、この雪が積もってるのはここまでですね。あのこういう肩のところまで、ちょっときれい、あの道路とドライブウェイをきれいにして、雪がたくさん積もってて、まあここまでにあるんですけど、まあ後であのゆっくり見てください。でもまあこんな感じで雪がたくさん積もっています。あのまあ3月に入ってももう溶けないぐらいな、これは多分もう4月にならないと完全に溶けることはないと思います。おそらく洪水になるはずですね、これは。あのからみんなが最近非常に寒いですね。あの西海岸も、まあ、うちの実家の中西部は寒い時がすごく多くて、みんななんかびっくりしています。でもあだから気候がまさにおかしくなってるな、こんなに寒いというのは。でも実は多分ずっとおかしくて、私たちの考え方がおかしくなっていると思います。これは当たり前のはずだったですよ、うちの、まあ、子供の時とか、まあ、毎年こんな雪が積もってて、でも最近あまり積もらないから、あまり雪が降らないから、あのしばらくそういうあまり雪がないとか、あの寒くなるとか、みんな慣れていなくて、であのそういう雪が積もったら、ああなんかちょっと意外、ちょっとあの異常ですね。でもちょっと歴史的な雪の降るあの率を見たら、これはもう通常、まあその100年の中の通常です。でも最近のまあ10年とか15年の間には本当になんか雪が少なくて暖かくて、みんながこういう暖かい事情に慣れてしまって、本当にまあ元通りになって寒くなって、たくさん雪が降って、みんなびっくりして、あ変だなと思われますね。だからすぐ本来の状態を忘れてしまいますね。まあ人間というものはそうですね。だからあのこれがちょっとあのこういう気候の変更が最近ちょっとやばいなと思っていますね。だから子供が大きくなったらどうなってるかな、そしてまたその子供の孫が大きくなったらどうなってるのかなと、あのまあ、まだこういう雪が積もるかなと思うぐらい、あのちょっと心配してるようになったんですね。まあ、徐々に変更するんじゃなくて、結構地球の中の時間間を考えたら急な変更ですね。50年の間に20年、私の覚えてる、私まだ若いですね、皆さんから見ると、あの私の記憶の中でまたあのこれはいつもあったんですね。私なんか子供の時いつもこういう深い雪で遊んでたんですけど、あのでもこういう短い間で急に変更するのはあのどうかなと思うことは私がありますね。だからやっぱり最近子供ができたら、この子供をこの世界にあのまあ生まれて、やっぱりその地球とか社会の責任感が重くなるんですね。自分だけじゃなくて、やっぱり子供が好きで生まれたわけじゃないですね。あのもう生まれてしょうがない。で、まあでもだからその子供の将来の責任はある意味で、このまた子供に伝える地球とか社会は親の責任があると私が個人的に思います。なんかアメリカ の原住民のイロコイ族、あの東海岸 の一つの原住民、インディアン の族なんですけど、あなんかの大事なことを決めたり、必ず一人があのその会議に参加する方は、あの7世代後の立場を代表する方があるんですね。 だから私たち今現在の事情はこういうふうにしたいとかと思ってたるんですけど、必ず一人はじゃ まあ200年後はどうなってるかを自分なんかそれを考える役があったみたいで、それはとてもいいですね。私たちの理事会もそういう人を入れたいなと思いますね。200年後のこの仏教界はどうなるのかを、それを考えてくれる方がぜひ欲しいなと思うようになったんですね。でもこの地球の変更は最も恐ろしいというのは、一回なんかちょっとダメになったらもう取り戻すのはなかなか難しいでしょ。まあ社会とか法律とかまあいろいろな問題があるんですけど、それを変えようとしたら変えられることができるでしょ。まあ前はいろいろな差別的な法律とかがあって、でもまあまだ問題が残ってますけど、だいぶ良くなったと言えるでしょうけど、そういう地球温暖化とか一回なんか汚染になってしまったり、特にその北極とか南極の氷が一回溶けてしまったら、またそういうそれがなかなか戻せないと思います。まあ多分何億年でまた一回繰り返して、でもそのうちに人間が絶滅する可能性もあるから、本当になんか恐ろしいなと思いますけど、そしてなんかだから自分が一方親であることでやらない、なんかやらないといけない、なんかしないといけない気持ちがあるんですけど、私一人で何もできないという気持ちがあるんですね。私がこういう地球温暖化のためになんか改善しようと思ったら、やっぱり一人でこのサンマテオだけに何十万人が、まあこの辺りにサンフランシスコ辺りに何十万人が住んでいる中のたった一人は何ができるかなと、まあ思う気持ちがあるんですけど、やっぱりやらないといけない。で、そのやらないといけない力と、まあ、勇気はどこで見つけると私が思いますと、仏様の御教え、仏法で見つけられるところがあるんだと思います。一つの仏教の教えは、菩薩の四苦行が、まあ、四つの誓うことがあるんです。菩薩が。で、その四つの中ではとっても、まあ、面白いですから、今からちょっと拝読したいと思います。まあ、シグゼが4つがあるんですね。この菩薩、そういう、まあ、仏教の教えを守りながら、すべての人を救うことを誓うものが、人生の方針は何であるかということを、ちょっと紹介したいと思います。一つは、地上にいるあらゆる生き物を、すべて、共済するという性が、すべてのものを救う、生きているもの、ゴキブリにしても、猫にしても、もちろん人間を、すべてのものを救おうという気持ちが、それは、だから生きているものはあらゆるあるんですね。もう数えられない、たくさんあるんですけど、それをすべて救おうという気持ちですね。で、もう一つは、まあ、煩悩、まあ、怒り、むさぼりと、愚かさが無料だが、限りがないが、すべてを、まあ、消える、すべてが消えるようにするんですね。私の、まあ、愚かなこととか、むさぼることは、もう本当に海ほど深いですけど、それが全部なくなるように頑張ろう。という気分ですね。で、仏教の教えはなかなか学び尽くすことができないけど、すべて知ることである、その仏様の御教えを全部学ぼうという気持ちですね。または仏様の道はその上がないけど、必ず私仏になるという気分ですね。だから、すべてのものを救う。すべての生きているものを救う。 そして自分 の, まあ、間違った考え方とかを全部なくす。また正しい教えを全部覚える。そしてその上ない悟りを得る、仏になる、という4つの非常に難しいことですね。これはなかなか人間としてはできないことですけど、これはやろうというのは、まあ、菩薩の気持ちですね。大乗仏教、私たち仏教徒としてのそういう本来のありさまであるということを目指す。だからこの難しいことの中を目指すは、私自分一人でなかなかできない気持ちが多分深いと思います。私がやろうと思ってたら難しい、なかなかできないけど、私一人でやらないといけないわけでもないというのは、お念仏の教えです。というのは、阿弥陀如来の力をいただいて、本願力というんですけど、阿弥陀仏はすべての衆生を救う気持ちを持って、そして阿弥陀仏の阿弥陀如来のお浄土に生まれることが大無量寿経の中に説かれています。私 の, 教えを信じて、そして喜んで念仏を申す者は必ずお浄土に往生する。阿弥陀様 の, そういう清らかな国に渡る、その苦しみの海を渡って阿弥陀様の国について、そこで仏になるということですね。お浄土に往生して仏となる。そしてお浄土でお浄土に往生したら仏になって、この難しい四つが完成できるということですね。だから私が一人でやらないといけないというのではなくて、阿弥陀様を信じて、阿弥陀様の力をいただいて、そういう難しい四つが全部できるという大変嬉しい希望が溢れてくる。だからどんなに大変な事情が人生の中に向かい合って、それが私一人がやらないといけないではなくて、全ての生きているものと共にやりましょうという気持ちですね。まあ、地球温暖化とかこの環境の問題が本当に深刻な問題だと私が思うんですけど、私が一人で解決するものではなくて、みんなで共に解決しようというのは、お念仏の解決方法だと思います。というのは、阿弥陀如来の大慈悲知恵を、その正しい道を照らす仏様の光をいただいて、みんなに分け合って、じゃあ共にこの正しい道を見つけた、私は一人で歩むんじゃなくてみんなで行こうという気持ちで、まあ本当にまあ難しいところ、解決法がなかなかなくても、でもこの信心というのは、信じている心は解決できることを信じて、仏様の力によって解決法は見つけられるということで、信じて安心感があるんです。で、その安心感によって前に向かって歩めることができます。だからこの本願をいただいて救われるというのは、じゃあ阿弥陀仏が全部解決して、私が何をしなくていいということじゃないですね。じゃあただここ来て念仏して、でまた地球温暖化がいつの間にか良くなるというのではなくて、やっぱり一人一人がやらないといけないことが、まあ、ものほどあるんですね。自分の、まあ、ゴミの作っているゴミの量を減らしたり、まあ、そういうなんていういろいろな資源とかガソリンとかの利用を気を使ったりとか、いろいろなやり方があるんですけど、それは一人一人がやらないといけないもので、で、それはそれができるように仏様の力をいただいて、からお念仏の力というのは人生の向きを変える、向かっている方向を変える力だと思います。生きている人生はまあこのままのこのものである。 そのままでいいですけど、どういうふうに向かっていっていることか、それを確かめれるのはお念仏ですね。で、お念仏をいただいた方は、そのどっちの方向に向かっているかと聞きますと、お浄土の方に向かっている、生きているんですね。お浄土に向かっていく人生は共に歩む人生ですね。人と人は対立することではなくて、まあ、どんなに仲悪い夫婦であっても、お仏壇の前に阿弥陀様に共に向かっていけるのはなんとかなりそうだと私が思いますよ。だから阿弥陀仏のお念仏を弔問して向かっている方向を確かめて、そしてそれがあったら、こんなに大変な事情の中でも生き抜ける力が溢れてくるというのは如来の念仏の力だと私が思っております。ですから、このお彼岸の時は自分の人生がどの方向に向かっていることを確認できる時期ですね。だから、この私にとっては、このお浄土に向かっている人生は最も安心感、そして喜びが見つけられる。大変悲しいこと、寂しいこと、心配することがあっても、その中でお念仏の喜びが見つけられます。そして、すべての修行の救いに一部となるということは、お浄土に往生するんですね。これは親鸞聖人の「歎異抄」で述べられた意味であると私が思いますので、この「歎異抄」の一部を拝読してご法話を終わらせていただきたいと思います。合掌をお願いします。このように生きている間は、どれほどかわいそうだ、気の毒だと思っても、思いのままに救うことはできないのだから、このような慈悲は完全なものではありません。ですから、ただ念仏することだけが本当に徹底した大いなる慈悲の心なのであると。ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ。